広報津南、新潟県津南町、2017年2月20日号、ナンバー668、1ページ、表紙、表紙の写真、近年にない荒れ模様の町スキー大会でしたが、選手はこの天気に立ち向かうように前を向いていました。大会運営の皆さんもお疲れ様でした。写真の説明、降りしきる雪の中、津南と書かれたゼッケンをつけて、6人の小学生がクロスカントリースキーをしています。雪の向こうに応援の人々の姿が霞んで見えます。左下に、雪にも負けず、風にも負けずと、筆文字で書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、優しい津南に。2月6日に上郷小学校で全校道徳の授業が行われました。講師は、20代で遠因性ミオパチーという心臓から離れた部位から萎縮していく難病を患った福原学さん、泊まる本村。頑張っているつもりはないんだけれど、と少し緊張した面持ちで語り始めた福原さん。頑張っている意識はないけれど、今こうやっているのもいろんな人の支えのおかげだから、一瞬一瞬の出来事を大切に生きている。確かに体のハンディがあって、すべて他の人のお世話になっていて、それを返せるわけではないけど、その思いに応えるのは、俺が笑顔でいることが一番だと思うから、笑うことで周りの人に元気を与えられたらいいな。それに、人間の明日はどうなるかわからない。今までもずっと思ってきたことだけど、これからも今を生きないと損をする。みんなもお父さん、お母さん、家族の時間を大事に、学校に来たらお友達と楽しく勉強して遊んで、その時間の積み重ねが大事。それが困った時に支えてくれるみんなの強い絆になるから、と思いの丈を自分の言葉で子供たちの心に語りかけるように伝えていました。授業が終わった後、子供にちゃんと伝わったのか不安だったという学さん。障害者に対して歩道や設備のバリアフリーも大事だけれど、心もバリアフリーになったらいいな。それが優しい津南になることなんだと思います。こんな俺の話でよければ、いつでも話しに行きますよ、と笑顔で話してくれました。写真の説明。黒板の前に、車椅子に座り、頭部を支える補助具をつけてお話をする、福原学さん。手前には、話を聞く小学生たちの後ろ姿が映っています。写真終わり。3ページ、広報津南。ナンバー668、2月20日号。目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、特集、心を合わせて地域の子どもを育む取り組み、コミュニティスクールが始まります。10ページ、町スキー大会結果について。11ページ、町5大ニュース2016決定。12ページ、第41回津南雪まつりについて。レギュラーズ、6ページ、津南街角スケッチ。8ページ、見て知って得をする河原版。14ページ、つなごうプロジェクト、地域おこし協力隊だより。15ページ、病院歳時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。17ページ、はい、保健師です。健康づくり、アラカルト。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。広報編集室、津南町の人口。写真が3枚あります。写真の説明。1、 紙すきをする小学生たち。2. アルペンスキーをする小学生。3. 防犯指導する警察官2名。写真終わり。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から5ページ、特集、心を合わせて地域の子どもを育む取り組み、津南型コミュニティスクールが始まります。平成29年4月から、津南町教育委員会管理指導主事、関谷俊義。地域とともにある学校、コミュニティスクール、学校運営協議会を設置する一番の狙いは、学校と地域が連携、協働し、当事者意識を持って子どもたちの成長を支えていく学校づくりを進めていくことにあります。少子高齢化の進行、子どもたちの規範意識や社会性等の課題、児童虐待の増加、貧困問題の深刻化、地域社会のつながりや支え合いの希薄化、複雑化、多様化した学校課題等が複雑化、困難化しています。未来を担う子どもたちの豊かな成長を促すには、社会総がかりでの教育の実現が不可欠です。目標やビジョンを共有して、地域と一体となった学校への転換と、学校づくりに参画する保護者や地域住民の意識改革を促し、学校と地域が元気になることを目指すものです。図、コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置している学校のことを指します。図の説明、コミュニティスクールの概要が、矢印を用いた図で示されています。教育委員会は、学校指定や学校運営協議会委員の任命を行います。学校運営協議会からは、学校運営への意見を受けます。校長は、学校運営の基本方針や教育活動などの説明を、学校運営協議会に行い、承認や意見を受けます。保護者や地域の皆さんは、協議会に意見を述べたり、説明を受けます。図終わり。より一層の町ぐるみでの取り組み強化へ。津南町の町民は、オラが学校という意識が強く、子どもたちの教育に対する関心も高いです。また、そのための協力を惜しまない気風が育っています。そのため、各学校の教育活動に多くの地域住民が関わり、特色ある学校づくりの一翼を担っています。また、強くて優しい子を育てる津南町教育関係ネットワーク会議、イクネット津南が組織され、町全体で行う切れ目のない子育て教育に取り組んでいます。早寝早起き朝ごはん運動、挨拶運動、キャリア教育を共通実践事項とし、保育園部会、学校部会、保護者部会、地域部会が活動しています。来年度から学校運営協議会の代表が、イクネット津南の委員に加わる予定です。学校運営協議会とイクネット津南が関連することにより、町全体の取り組みと連携した学校運営協議会となります。ここが他市町村のコミュニティスクールと違うところです。また、地域にとっても、経験を生かすことで生きがいや自己有用感につながる、学校が社会的つながり、地域の拠り所となる、学校を中心とした地域ネットワークが形成される、地域の防犯、防災体制等の構築の基礎となる、といったような効果が期待されます。図、津南型コミュニティスクール。図の説明。中央に円があります。 イクネット津南、学校部会共通実践事項、保育園部会共通実践事項、保護者部会共通実践事項、地域部会の取り組みと書かれています。その丸に少し重なって、両側に2つずつ長方形の枠があります。中には、上郷小学校学校運営協議会コミュニティスクール、津南小学校学校運営協議会コミュニティスクール、足ヶ崎小学校学校運営協議会コミュニティスクール、津南中学校学校運営協議会コミュニティスクールと書かれています。4つのコミュニティスクールとイクネット津南を支えるように、その下には、地域住民、関係機関、企業、商店等と書かれた細い横長の長方形があって、上向きの矢印が3つついています。図終わり。9.1 学校運営協議会制度とはどんなものですか？現在の学校評議員制度は、学校評議員が校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べるものです。学校運営協議会は、学校の教育目標、ビジョンを共有するとともに、校長の求めによらず意見を述べることができる一定の権限を有する合議制の機関です。このため、委員の当事者意識の向上、役割分担の明確化により、地域ぐるみの教育の実現に近づきます。9.2 学校運営協議会委員にはどんな人がなるのですか？津南町学校運営協議会規則では、委員は10名以内とし、下に掲げる人の中から校長の推薦により、教育委員会が任命することになっています。保護者、地域住民、校長、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員、その他教育委員会が適当と認める人。9.3 学校運営協議会はどんなことをするのですか？校長が作成した学校経営の方針や教育活動の計画等について承認したり意見を述べたりします。また、町の教育委員会にも必要な意見を述べます。毎年度1回以上、各学校の運営状況等について評価をします。保護者や地域住民等に対して、活動状況を公開する等により、情報を提供します。学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めます。学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるように努めます。コミュニティスクールはこれまでの津南町の取り組みをより一層進めようとするものです。純朴で未来のある子どもたちとの関わりを通して、やっぱり津南が好きと思える活気のある町づくりをしていきましょう。お問い合わせ先、津南町役場教育委員会子育て教育班、電話 765-3118、 6から7ページ、津南町角スケッチ。ニュースが7項目あります。ニュース1、20年以上続く北越銀行社会福祉活動。12月22日、北銀真心の会。北越銀行のボランティア活動団体、真心の会さんより、憩いの家にワイヤレスマイクやスピーカーセットなどの放送設備が寄贈されました。施設を管理受託している NPO 法人地域ケアサポート魚沼の高橋隆夫さんは、大変ありがたい話です。日々の活動に生かしていきたい、と感謝の気持ちを表していました。贈呈した北越銀行相田支店長も、喜んでもらえて嬉しいです、と話をしていました。写真、 目録を手渡す右から北越銀行津南支店の相田支店長、NPO 法人地域ケアサポート魚沼の高橋隆夫さん、上村町長、写真終わり。ニュースに、津南町の教育に役立ててほしい。1月13日、学校教育寄付、村山正文氏。学校教育寄付金として役立ててほしいと、個人として20万円の寄付をいただきました。写真、寄付金を手渡す村山正文さん、右、写真終わり。ニュース3、交通栄誉賞緑十字銀賞受賞、1月20日、東京都文京シビックホール、公益財団法人、十日町地区交通安全協会副会長、津南町統括、である半野正史さんが、警察庁長官、全日本交通安全協会長連名による交通栄誉賞緑十字銀賞を受賞されました。平成15年から13年間にわたり、交通事故防止活動に取り組まれました。支えとなった雅子夫人には、全日本交通安全協会長による感謝状が贈呈されました。写真、写真の説明、胸の前で表彰状を広げている半野さんです。写真終わり。ニュース4、新1年生へ贈呈、2月2日、交通安全の傘を贈呈。来春の津南町の新入学児童は64名の予定です。入学を楽しみに待つ子どもたちが安全に通学できるように、公益財団法人十日町地区交通安全協会から交通安全傘が贈られました。子どもたちの事故がないようにと話す半戸さんと富井さん。各小学校で行われる2月の入学説明会で新入学児童へ配布する予定です。写真、傘を広げる桑原教育長と安京津南統括の半戸さん左、交通センターの富井さん右、写真終わり。2月3日、クリアファイル贈呈。子どもたちの学習に役立ててもらえればと、塩沢信用組合様より、町内の小中学校の新1年生へ、校名入りクリアファイルが贈呈されました。写真、昨年に続きクリアファイルを桑原教育長に手渡す上村常務幹事、右、写真終わり。ニュース5、確定申告の時期になりました。1月30日、十日町税務署 ICT を使った電子申告 e-tax 体験。江口税務署長は e-tax は国税庁のホームページから申告するので、昼夜問わず自宅でも行え、時間の節約にもなります。初めてでも資料が揃っていれば20分ぐらいで作成できます。ぜひ挑戦してみてください、と話していました。所得税の確定申告の期間は3月15日水曜日までです。写真、税務署の職員に入力の仕方を教わる上村町長。写真終わり。ニュース6、受け継がれる地域の伝統。2月6日、上郷小学校大井平和紙作り。大井平の和紙技術を使った卒業証書作りが上郷小学校で行われ、今年卒業を迎える6年生とその保護者が参加しました。大井平集落の和紙作り技術を今に受け継ぐ山岸雄二信濃荘さんに指導を受け、昔ながらの紙すきを体験した6年生。最初は恐る恐る手を動かしていた子どもたちでしたが、あっという間にコツをつかみ、真剣な眼差しでいざ本番。出来上がった世界に一つだけの特別な卒業証書に目を輝かせていました。写真2枚。1、より繊維を絡ませるために前後左右にすきます。2、 今年も世界に一枚だけの卒業証書ができました。写真終わり。ニュース7、怪しい人にはご用心。2月30日、若葉保育園不審者訓練。十日町警察署赤沢駐在所の館内にある若葉保育園で不審者訓練が行われました。毎日、保育園や学校の登下校のパトロールを行い、園児に大人気、保護者にも信頼の厚い赤沢駐在所井口巡査部長が不審者役となり、秋成駐在所風間巡査部長と一緒に指導、気迫ある演技に、園児の中には泣き出す子もいました。写真2枚。1、園児にお菓子をあげると声かけをする不審者役の警察官。2、侵入者を取り押さえる訓練では、さすまたやその場にある遊具の棒など有効活用。写真終わり。各委員を紹介します。固定資産評価審査委員、大沢隆さん、5期目。大沢さんは町内で土地家屋調査士をされており、固定資産に精通されています。引き続きよろしくお願いします。写真の説明。大沢隆さんの上半身の写真です。写真終わり。
8から9ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。お知らせが8項目あります。1、臨時福祉給付金の支給について。臨時福祉給付金、経済対策分の受付が始まりました。今回は1人につき15,000円です。対象者、先の平成28年度臨時福祉給付金の対象者と同じ方が給付対象者となります。給付基準日、平成28年1月1日において、次の1、2に該当する方です。1、津南町の住民基本台帳に登録されている方。2、平成28年度、市町村民税が課税されていない方。ただし、次の場合は除きます。給付金支給決定前に亡くなられた方。平成28年度、市町村民税が課税されている方の扶養親族等。生活保護制度の非保護者。給付額。対象者1人につき15,000円。申請手続き。対象者及び対象と思われる方について、2月中旬に町から申請書類を送付しています。ご自身で支給対象と思われる方で、申請書類が届いていない場合は、福祉保健課までご連絡ください。申請書の記載等については、記入の仕方を参照され、必要な書類を添えて、津南町福祉保健課福祉班窓口に提出するか、同封の封書にて郵送してください。受け付けた申請書を審査し、不備がなく支給決定した場合には、翌月末をめどに、申請書に記載した指定口座に入金します。申請受付期間、平成29年2月17日から平成29年5月31日。お問い合わせ、役場福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 2. 集まれ元気な高齢者。高齢者は幸いに年齢の例。調整学園参加者募集。健康で生き生き人生を。生き生き人生を。津南町公民館では、高齢者学級、調整学園の参加者を募集しています。調整学園は、講師を招いてお話を聞いたり、お互いに学び合う市民クラブ活動を通して、人との和と和、輪っかの和と平和の和を大切に、元気で楽しく、 充実した時間を過ごしたりと、様々な活動をする場です。大勢の方からの参加をお待ちしております。対象者、町内在住の60歳以上の方なら、どなたでも参加できます。開催時期、平成29年4月から12月。なお、趣味クラブによっては年間を通して活動しているクラブもあります。活動内容、全体会、講演会や体験活動等、趣味クラブ、社交ダンス、踊り、短歌、水墨画、手芸、書き付け、押し花、フラダンス、カラオケ、中里みのり学園との交流会、研修旅行、文集、高齢100年過ぎ発行、町老人クラブ連合会と共同発行、参加費1人500円、年間、参加申し込み、参加費を添えて町公民館文化センターにお申し込みください。年度途中からの参加も可能です。お問い合わせ、津南町公民館文化センター、電話、765-3134。 3. お子様の教育資金を国の教育ローン日本政策金融公庫がサポート。国の教育ローンは高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学、在学するお子様をお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。融資額、お子様一人につき350万円以内。金利、年 1.81%。なお、母子家庭の方などは、年 1.41%。平成28年12月9日現在。返済期間、15年以内。なお、母子家庭の方などは、18年以内。ホームページ、国の教育ローンで検索。お問い合わせ、教育ローンコールセンター。電話、0570-008656、ナビダイヤル。または、電話、03-5321-8656。4. 魚沼県域。高知の機能障害者家族の集い。病気や事故により脳に障害を受け、記憶力や注意力、感情コントロールなどが低下する状態を高知の機能障害と呼んでいます。ご家族同士で日頃の悩みや思いを語り合いませんか？日時、平成29年3月6日月曜日、午後1時30分から、午後3時。会場、十日町地域振興局健康福祉部十日町保健所。1階会議室、十日町市高山857。対象、高次脳機能障害者のご家族。料金、無料。申し込み締め切り、3月1日水曜日。お申し込み、お問い合わせ。十日町地域振興局健康福祉部地域保健課。電話 025-757-2402。 5. 金銭の請求に関する無料電話法律相談会。新潟県司法書士会では3月の1ヶ月間、その請求に困ったら司法書士へと題して、借金、奨学金、家賃など金銭の請求を受け、お困りの方を対象に無料法律相談会を実施いたします。日時、3月1日水曜日から31日金曜日、土日祝祭日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時。相談内容、借金、奨学金、公共料金、家賃等の滞納など、金銭債権の請求。電話番号、 025-240-7974。オペレーターが担当司法書士の電話番号をご案内します。お問い合わせ、新潟県司法書士会事務局、電話025-244-5121。6、猫殺処分ゼロを目指して、ゼロプロジェクトセミナーを開催します。捨て猫、野良猫等の問題は、解決しにくい難題ですが、少しでも殺処分される猫を減らすために、動物愛護協会では、ゼロプロジェクト事業を展開しています。ゼロプロジェクトとは、これ以上不幸な猫を作らない取り組みです。ご近所の猫でお困りの方も参加してみませんか？日時、3月4日土曜日、午前9時30分から、午前11時30分、受付午前9時から。会場、十日町情報館1階視聴覚ホール、十日町市西本町2丁目 1-1。参加料、無料。定員100名、事前申し込み不要。セミナー内容、予定。1、新潟県における犬、猫の保護、譲渡に関する取り組み、新潟県動物愛護センター。2、新潟県の地域猫の現状について、魚沼アニマルサポート。主催、新潟県動物愛護協会十日町支部。お問い合わせ、十日町保健所衛生環境課。電話、757-2707。7、弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料、お一人一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みですので、3月3日金曜日までに申し込みください。定員に達し次第、締め切りとなります。日時、3月8日水曜日、午後1時30分から4時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。8、道路交通法一部改正。平成29年3月12日施行。1、75歳以上のドライバーの認知機能を厳しくチェック。認知症を患う可能性の高い75歳以上のドライバーは、認知機能検査の受検が義務付けられていますが、改正により、認知機能のチェック体制がさらに強化されます。免許証更新時の認知機能検査で、専門医の診断が義務付けられる範囲が拡大されます。免許証更新時以外にも認知機能検査が行われることがあります。施行日以降に75歳以上の方が万が一臨時認知機能検査の対象となる18種類の違反をした場合、検査を受けることになります。2、準中型免許が新設。高校新卒者など若いトラックドライバーの確保を図るため、18歳から取得可能で、現行の普通免許よりも広い範囲の自動車を運転できる準中型免許が新設されます。車両総重量 7.5 トン未満の準中型自動車を運転できます。新規の普通免許で運転できる自動車は限定されます。従前の普通免許で運転できる自動車は変わりません。問い合わせ先、十日町警察署、 025-752-0110、新潟県運転免許センター 025-256-1212、 10ページ、先輩に続け未来のオリンピックスキーヤー、第44回津南町スキー大会結果。2月12日日曜日に町スキー大会が開催されました。入賞者をお知らせします。順位、氏名、学校名の順に読みます。男子クラシカル4年以下2キロ。1位、中島寛太、足ヶ崎。2位、宮崎萌一、足ヶ崎。3位、滝沢東馬、足ヶ崎。4位、津幡英大、津南。5位、園部太一、津南。6位、鈴木みどり、足ヶ崎。7位、山田直、津南。8位、中田友、津南。9位、和久井英太、足ヶ崎。10位、板場健太、津南。5年3キロ。1位、中澤拓人、津南。2位、鈴木手話、津南。3位、風巻壮太、津南。4位、保坂康平、上郷。5位、石澤文人、上郷。6位、久保田陸、津南。6年3キロ。1位、井の川純平、津南。2位、飯塚立夢、津南。3位、津幡一徹、津南。4位、半戸竜也、上郷。5位、井上優馬、足ヶ崎。6位、藤木弥弘、足ヶ崎。 3×2 キロリレー。1位、津南省 A、 津幡一徹、井の川純平、飯塚立夢。2位、津南省 B、 中澤拓人、村山拓人、和久井海里。3位、足ヶ崎省 A、 藤木弥弘、井上優馬、柳原ヒーロ。4位、上郷省、保坂康平、半戸竜也、石澤文人。5位、足ヶ崎省 B、 湯浅京太、中島寛太、宮崎萌一。中学生6キロ。1位、滝沢育也、津南中1年。2位、江村海里、津南中2年。3位、藤野木城、津南中2年。4位、中澤祐樹、津南中2年。5位、田中修馬、津南中2年。男子アルペン大回転。4年以下。1位、鈴木光雄、足ヶ崎。2位、和久井優安、上郷。3位、馬場貴寛、津南。5年。1位、島田義人、上郷。2位、滝沢愛斗、足ヶ崎。3位、清水明彦、津南。4位、桑原光雅、津南。5位、関谷翔太、津南。6年。1位、半戸宝、足ヶ崎。2位、高橋陸人、津南。3位、島田歩、上郷。4位、中島優斗、上郷。5位、上村隼人、上郷。6位、石沢啓樹、上郷。中学生。1位、小島俊、津南中3年。2位、和久井希龍、津南中3年。女子クラシカル、4年以下2キロ。1位、桑原優奈、津南。2位、 滝沢天下、足ヶ崎。3位、久保田美優、津南。4位、高波花、上郷。5位、中島小夏、上郷。6位、村山式、津南。7位、樋口真子、津南。8位、大平真由奈、津南。9位、山岸飛鳥、津南。10位、樋口花、津南。5年2キロ。1位、若井さつき、上郷。2位、村山安、津南。3位、滝沢環奈、足ヶ崎。4位、鈴木美優、津南。5位、半戸愛奈、足ヶ崎。6位、中島安、上郷。6年2キロ。1位、滝沢くるみ、足ヶ崎。2位、滝沢夏美、足ヶ崎。3位、中島ひな子、足ヶ崎。4位、和久井彩香、津南。5位、宮崎吹子、足ヶ崎。6位、津畑並木、津南。3×2 キロリレー。1位、足ヶ崎賞 A。滝沢くるみ、滝沢夏美、中島ひな子。2位、津南賞 A。和久井彩香、鈴木美優、村山安。3位、足ヶ崎賞 B。宮崎吹子、滝沢環奈、半戸愛奈。4位、上郷賞 A。若井さつき、中島安、山田桃佳。5位、津南賞 B、津畑並木、桑原優奈、那智奏。6位、上郷賞 B、山本心里、中島小夏、山田優和。中学生3キロ。1位、小野塚ゆずき、津南中1年。2位、福島ありさ、津南中1年。3位、山岸芽衣、津南中1年。女子アルペン大回転、4年以下。1位、小中は舞香、津南。2位、半戸さくら、足ヶ崎。3位、野田優和、足ヶ崎。4位、和久井真宇、上郷。5位、金子千里、足ヶ崎。6位、福原愛香、津南。5年。1位、和久井千佳、津南。2位、八重沢亜美、上郷。3位、島田美優、上郷。4位、上村かのん、津南。5位、石田彩花、足ヶ崎。6位、小島友香、津南。6年。1位、中島優奈、上郷。2位、和久井花の、足ヶ崎。3位、滝沢まどか、足ヶ崎。中学生。1位、滝沢ゆいか、津南中2年。写真が4枚あります。1、男子リレー優勝、津南賞 A チーム、アンカー、飯塚律夢選手。2、6年生男子優勝、半戸宝選手。3、女子リレー優勝、足ヶ崎賞 A チーム、アンカー中島ひな子選手。4、6年生女子優勝、中島優奈選手。写真終わり。11ページ。平成28年度町5大ニュース決定。第1位、44年ぶり飯山線を SL が走る。11月19日20日の飯山線 SL 運行本番は雨模様でしたが、雨の日の運行はとても大変なんだとか。車輪が滑りやすい上に、蒸気機関車をこの区間が走るのは44年ぶり。成功の陰には5回にわたる試走と JR の職員の試行錯誤がありました。この融資がまた見られるといいですね。昨年末に募集した町5大ニュースにたくさんの応募をいただき、ありがとうございました。お寄せいただいた中から、一番多かったものに5点、2番目に4点と点数をつけさせていただき、2015年の5大ニュースが決定しました。昨年を振り返るならこれだろう、と多くの方が1番に挙げてくださったのが1位の SL でした。5大ニュースは何でしょうか、クイズ。正解は先の通りです。1位、95点、SL44 年ぶり運行。2位、61点、秋篠宮同妃両殿下並びに、悠仁親王殿下おなり。3位、55点、記録的な小説。4位、31点、スカイランタン人気で雪祭り1万2000人。5位、24点、津南の天然水2万本被災地の熊本へ。1位から5位までの順位も項目もすべてを当てた方がお一人いらっしゃいました。また、惜しくも項目だけすべて当てた方も5人いらっしゃいました。多数のご応募ありがとうございました。正解された皆さんには、豪華な粗品、かっこ笑い、を贈呈いたします。お楽しみに。写真の説明。紙面の3分の2を使って写されています。SL が白い煙を黙々と上げてこちらに走ってきます。先頭の円形部分には C11325 と書かれたプレートと SL 飯山線ロマン号と書かれた丸いプレートがついています。線路のすぐ近くに民家があり、その横で女性が2人、傘を差して SL に手を振っています。線路の左脇には、津南と書かれた縦看板があります。写真終わり。
12から13ページ。第41回、津南雪祭りについて。実施日、3月11日土曜日、本会場、ニューグリンピア津南の主なイベント、スノーウェーブ、スノーボードのジャンプ競技大会、予選9時から、決勝17時から、スカイランタン打ち上げ可否決定、18時10分から、引き換え、18時45分から19時15分、打ち上げ説明でも、19時15分から、第1回打ち上げ、1000個、19時30分、第2回打ち上げ、1000個、20時、ステージイベント、15時から、露天市、11時から21時、大割の特設会場、憩いの家隣の主なイベント、ステージイベント、12時30分から、露天市、11時から、お問い合わせ、津南町観光協会、電話 765-5585、ホームページ、津南雪祭りで検索、または www.snowfes.info まで。津南雪祭りにご協力ありがとうございます。津南雪祭りのスカイランタンは SNS を中心に全国的に有名になり、今年も昨年と同規模の来場者が見込まれます。町内の渋滞を避けるため、次の注意事項をお読みいただき、ご協力をお願いいたします。6項目あります。1、本会場周辺は、許可車両以外の乗り入れを制限しています。送迎のみの場合も乗り入れできません。2、 本会場に入るには、有料シャトルバス、中学生以上往復500円をご利用ください。昨年と異なり、町民用無料乗車券はございません。バス停など、詳しくは、先のシャトルバスの運行についてをご覧ください。3、多くの駐車場は規制がかかっています。町民向け駐車場として、農協三内町倉庫及び小畑保育園を用意しております。可能な限り、お乗り合わせの上ご利用ください。シャトルバス停留所近くの方は、できるだけ徒歩でお願いします。4. 送迎される場合は、お近くのシャトルバス停留所でお願いします。役場周囲には駐車場がございません。路上での乗り降りはご迷惑になりますので、ご遠慮ください。5. 今年のスカイランタンはすべて事前販売となっており、当日の販売はありません。スカイランタンの打ち上げ時間は、一般販売、小学6年生の打ち上げが1回目、町民先行販売が2回目の打ち上げとなっております。スムーズなイベント進行にご協力をお願いします。6. 終了後のシャトルバスは、できる限りの台数を用意しますが、最長2時間以上のバス乗車待ちが発生すると見込んでいます。防寒対策等を十分に配慮してください。お子様は保護者の方とのご来場をお願いします。日帰りスキーを計画されている方も入場に制限がかかります。詳しくは観光協会にお問い合わせください。写真の説明。スカイランタンを打ち上げているところです。写真終わり。シャトルバスの運行について。イラスト。この旗が目印です。イラストの説明。シャトルバスバス停と書かれた縦長の旗です。イラスト終わり。津南雪祭り会場。ニューグリンピア津南へは、シャトルバスをご利用の上ご来場ください。シャトルバスは乗車の際、お一人様、中学生以上、一律500円いただきます。シャトルバスは下記の臨時バス停に停車します。バス停以外での乗降はできませんのでご注意ください。雪、直行バス、グリンピア会場行き直行バス、運行時間とバス停は以下の通りです。10時30分から19時、10から30分間隔、バス停、役場正面玄関前、7時30分から18時30分、15から30分間隔、バス停、津南原地区、源内山集落付近、10時から17時、15から20分間隔、バス停、津南小学校、津南中学校、10時30分から17時30分、15から20分間隔、バス停、那女門、十日町地域消防署南分署、清津開発株式会社前、有限会社第一前、巡回バス、各バス停から役場へのバス。グリンピア会場へは行きません。グリンピアへは役場からの直行バスにお乗り換えください。12時30分から18時15分、15から20分間隔。バス停、津南駅、役場、株式会社高橋公務所前、森林組合前、合資会社津南自動車前、役場、JR 森宮の原駅巡回バス、下記時間で2便運行、15時、役場発、 15時30分森宮の原駅発、16時役場発、16時30分森宮の原駅発、バス停上郷逆さ巻バス停、上郷クローブ座、津南観光物産館前。帰り、19時45分から随時運行します。バス乗り場は、グリーンピア会場ホテル前ロータリーを予定しております。当シャトルバスは、往路と運行系統が異なります。往路のバス乗車の際に配布する乗車券をご確認いただき、お間違いのないようにご乗車ください。役場周辺エリア行き、津南小学校、役場、株式会社高橋公務所前、森林組合前、合資会社津南自動車前、津南駅、津南中学校、ナジョモンエリア行き、ナジョモン、十日町地域消防署南分署、清津開発株式会社前、有限会社大地前、津南原エリア行き、津南原地区、源内山集落付近、JR 森宮の原駅行き、役場発となりますので、役場周辺エリア行きのバスに乗車し、役場でお乗り換えください。21時、津南町役場発、バス停、森宮の原駅、上郷逆さ巻バス停、上郷クローブ座、津南観光物産館。その他、広域連携を目的とした、越後湯沢駅、中里支所、津南町役場を結ぶシャトルバスを運行します。同日に開催する、雪原カーニバル中里会場へ向かわれる方はご利用ください。詳しくは、津南雪まつり公式ホームページをご覧ください。図、図の説明、各エリアのバス停が示された地図です。図、終わり。
14ページ、つなごうプロジェクト、みんなで津南編集会議、思いを形に、雪をテーマにした小冊子作りもいよいよ佳境、各自の企画をもとに取材が始まっています。取材にあたっては、最終的な表現を想像しながら、取材対象や日程、場所、撮影の有無などを検討、人を取材する場合は日程調整をしなければなりませんし、手伝いが必要な場合は依頼します。基本的には表現ラフを作った人が編集者としてこれらの準備を担います。編集者が取材や原稿書きをすべてする場合もありますが、写真撮影などは得意な人に頼んだ方がいいでしょう。例えば、私が編集を担当している縄文スノーハイクの場合は、取材対象は NPO 法人タップ。彼らが根東から始めるスノーハイクのツアー内容を紹介しようという企画です。そこでタップにツアーと同じことをしてもらうようにお願いし、撮影は編集会議のメンバー小島さんに依頼、ツアー道中のスナップを撮影し、最後にしっかり構図を決めてイメージ写真を撮影したいと伝えました。誰かに取材を手伝ってもらう場合は、編集者として意図していることをしっかり伝えるのも大事な役割になります。取材を終えたら、原稿を書いて、指示書を作って、印刷入稿。こんな風に最初は漠然としていたイメージが、少しずつ形になっていきます。津南町情報発信アドバイザー藤野健。写真の説明、雪山雪原風景です。雪に埋もれた縦穴式住居に向かって4人の人が歩いています。写真終わり。 つなごうプロジェクトのフェイスブックページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 地域おこし協力隊だより、先日、念願のこんにゃく作りを見せていただきました。私は恥ずかしながら、津南町に来て初めてこんにゃく芋の実物を見ました。また、畑に生えているこんにゃく芋の茎や葉っぱも初めて見ました。その素材の姿からは、こんにゃくの姿が想像できず、これがあのこんにゃくになるなんて、とにわかに信じられずにいたくらいです。なので、どんな過程であのプルンプルンのこんにゃくになるのか、見るのをとても楽しみにしていました。実際の作り方は至ってシンプルでした。茹でて細かくして、水と炭酸ソーダを入れて混ぜてから煮るだけ。ただ、時間がかかるので地道な作業でした。この日も半日くらいかけて見せていただいたのですが、実際に食べられるようにするには、さらにアク抜きをしなければならないとのこと。そして、さらに驚いたことがあります。それは、こんにゃく芋が収穫できるようになるまでには、3年かかるということ。こんにゃくとして、私たちの食卓に上がるまでの道のりがこんなに長いなんて、そんなことも知らずに、今まで当たり前に食べていた自分にも驚きでした。かっこ笑い。これは、こんにゃくに限った話ではないですが、今の時代、特に都会で生きている人たちの中には、私のように食卓に上がるまでの食べ物のストーリーを知らない人がたくさんいます。子供に食育と言いますが、今の時代、大人だって知らないのです。津南町のように農業が身近にある地域では当たり前のことだと思いますが、その当たり前が都会の人にとってはとても貴重な、そして暮らしに寄り添った体験として心に残るのだと思います。三ヶ地区松本。写真の説明。こんにゃく玉を煮て練ったものを四角い容器に入れています。写真終わり。15ページ。病院祭事記。過活動膀胱。泌尿器科主任看護師。久保田優子。泌尿器科というと、ちょっと抵抗があるかもしれませんが、排尿に関する症状の検査を行う医療機器には、泌尿器科にしかないものがあります。症状の原因を正確に突き止めて、早めの治療を行えば、症状の進行を防ぐことができます。尿を一時的に溜める膀胱は、排尿筋という筋肉の塊で、尿を溜めるときには、水風船に水が入るように緩み、溜まったら閉まることで排尿を行います。この膀胱の収縮が過剰に行われると、尿を少ししか溜めることができず、次の症状が出る。尿の回数が増える。頻尿。夜間に何回もトイレに起きる。突然尿意を催すなどの症状が、過活動膀胱と言います。治療は、まず薬物療法を行うのが一般的です。薬物療法は、症状を軽減させる対症療法です。治療を始める前に、医師からよく説明を受け、病気と今後の治療について、十分理解しておきましょう。お気軽に、泌尿器科、相談や受診をしてください。年金コーナー。免除された国民年金保険料を追加で支払いたい方へ、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が定額となります。後から納付、追納することにより、 老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税、住民税が軽減されます。役場や年金事務所で申し込みを行っていただくことで、納付書で追納することができます。追納ができるのは、承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。例、平成29年2月分は平成39年2月末まで。免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年目以降に保険料を追納する場合には、保険料額に加算額が上乗せされますので、お早めに追納することをお勧めします。詳しくは専用ダイヤルへお問い合わせください。国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050。 年金相談のご案内。役場には国民年金の窓口がありますが、厚生年金の請求など、年金事務所でなければできない手続きや相談もあります。六日町年金事務所まで行くのが大変な場合は、役場や十日町クロス店で定期的に開設される年金相談でも手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。いずれも先着順の予約制となります。津南町役場。毎月第3木曜日。午前8時30分から午後5時15分。予約先、税務町民課、町民班、電話 765-3113。十日町クロス店、毎月第2、第4木曜日。午前8時30分から午後5時15分。予約先、六日町年金事務所、電話025-716-0802。また、六日町年金事務所に直接相談に行く場合も、事前のご予約をお勧めします。六日町年金事務所、平日。午前8時30分から午後5時15分。なお、受付時間延長や土曜に開帳する日もあります。詳細は、お問い合わせください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0802。 健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。5500日。藤の木君、道平。4200日、高橋美佐子、三玉。2300日、和久井和子、大有野。1600日、志賀春信、船山。600日、福原幸子、戸丸。500日、保坂義夫、大井平。藤の木幸、秋成。400日、福原千代野、戸丸。200日、西沢君、宮野原。100日、中沢雅子、船山。藤野木豊、秋成。磯部幸恵、割野。中島敏子、中子。主な運動、テレビ体操、ラジオ体操、水中運動、ウォーキング、肩骨体操。議会コーナー、実施された行事。1月25日、JA 津南町、町農業委員会との懇談会、産業建設常任委員会。2月7日、全員協議会。8日、産業建設常任委員会。14日、津南病院との懇談会、総分福祉常任委員会。17日、一般質問締め切り。今後予定されている行事。2月20日、津南地域衛生施設組合議会定例会。22日、新潟県 町村議会議長会定期総会。23日議会運営委員会。24日十日町広域事務組合議会定例会。25日新潟県後期高齢者医療広域連合議会。3月1日から21日第1回定例会。9日総括質疑締め切り。
16ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。 平成29年4月から介護予防日常生活支援総合事業が始まります。介護予防日常生活支援総合事業は、市町村主体で行う地域支援事業の一つとして、地域の65歳以上のすべての方を対象に、さまざまなサービスなどを提供する事業です。具体的には、要支援認定を受けている方や生活機能が低下してきた方が要介護状態となることを防いで、活動的で生きがいのある生活を送るための事業、介護予防生活支援サービス事業と、65歳以上のすべての方を対象とした事業、一般介護予防事業となります。介護予防生活支援サービス事業対象となる方、新規または更新の申請手続きにより介護保険の要支援1、2の認定を受けた方、または基本チェックリストにより生活機能の低下が見られ事業対象者と判断された方、事業内容、訪問型サービス、ヘルパーサービス、ホームヘルパーによる身体介護や掃除、洗濯などの生活援助サービス、通所型サービス、デイサービス、通所介護事業所で入浴や排泄、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができるサービス、短期間、3ヶ月間、運動器の機能向上や口腔機能向上、栄養改善を図るサービス、一般介護予防事業、対象となる方、65歳以上のすべての高齢者、事業内容、生き生きサロン、健骨体操事業、介護予防普及啓発事業など、利用するにはどうすればよいのですか。地域包括支援センターまでご相談ください。いつから始まるのですか。平成29年4月1日からとなります。現在、要支援の認定を受けていますが、何が変わるのですか。事業の枠組みが変わる以外は大きな変更はありません。要支援認定の方への予防給付のうち、訪問介護、通所介護が介護予防日常生活支援総合事業に移行します。現在サービスを利用している方は継続して同じサービスを利用することができます。これまでとどのように変わるのですか。平成29年3月まで、介護給付要介護1から5、介護予防給付要支援1、2、訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴、通所リハビリ、認知症対応型通所介護、短期入所、福祉用具貸与など、変更なし。平成29年4月から、介護給付、要介護1から5、介護予防給付、要支援1、2、訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴、通所リハビリ、認知症対応型通所介護、短期入所、福祉用具貸与など。平成29年3月まで、介護予防給付、要支援1、2、訪問介護、通所介護、変更あり。平成29年4月から、介護予防給付、要支援1、2、介護予防、生活支援サービス事業、訪問型サービス、通所型サービス。お問い合わせ、津南町地域包括支援センター、電話 765-5455、
祉保健課保健班、電話 765-3114。 17ページ。はい、保健師です。今月は星名由紀子保健師。三日坊主にさようなら。先日初めて人間ドックを受けました。さまざまな検査の後に栄養指導、運動指導を受ける機会があり、自分の生活習慣を振り返ることができました。日々いかに健康に過ごすかを合言葉に仕事にしていながら、自分の体に至ってはどうだったのだろう。遅い夕食を満腹まで食べてすぐ眠り、職員玄関になるべく近い駐車場に車を止め、年齢が上がってきた今、食生活も運動量もこのままではまずいと感じました。まずいのは分かったけれど、何から変えたらよいだろうと悩みます。間食を1日1回にしてみる。運動の時間が取れない代わりに寝る前にストレッチをする。休日は30分散歩するなど、昨年の健康診断後に立てた計画は1週間もせずに消えました。なぜ続けられないのか、それを解決しないと始まらないと思い立ち、三日坊主を克服する方法を調べてみました。原因1、目的や目標が定まっていない。何のために取り組むのか、いつまでにそうなりたいのか、達成することで自分はどうなるのか、イメージする。原因2、日々やることが決まっていない。いつまでに何をどのような状態にするのか、明確にする。例えば、1ヶ月ごとに小さなゴールを設定し、日々やることを細分化する。原因3、目標に対して今自分がどこにいるかわからない。毎日の取り組みの繰り返しに飽きないために、体重や歩数など行動の結果を数値的に把握する。原因4、日々やることにメリットを感じない。頑張って続けている自分に対し、どんな小さなことでも良いので定期的に何かしらのご褒美を与える。皆さんも検診や人間ドックの結果を手元にすると、ああまた気をつけないといけないなと気を引き締めたり、良い数字ではないけれど、前からこんな感じだし、まあいいかと目をつむったり、いろいろな受け止めをされていると思います。長く続けることが苦手な方、もし今までの生活を変えてみようかなという時は、あらかじめ三日坊主対策を行ってみるのはいかがでしょうか。健康づくりアラカルト、私のスタートライン、小林風花さん、長野市出身。長野市から嫁いできました。ほとんど知り合いのいない津南町に嫁いだ私にとって、何でも相談できるのは一つ年上の子がいる義弟夫婦だけでした。しかし子供が2ヶ月を過ぎる頃に、子育て支援センターつなっぺを紹介してもらい、一緒に連れて行ってもらったのが始まりでした。そこにはたくさんのお友達がいて、先輩ママさんもいて、先生もいて、まだゴロゴロするのが精一杯な息子でしたが、みんなの笑い声を聞くことができ、子育て支援センターデビューは大成功でした。息子と一緒に成長したい。それからは初めての子育てママの会 BP にも積極的に参加し、より多くのママさんとお話しできるようになり、不安ばかりでスタートした子育てですが、今では不安以上に喜びと楽しみを胸に日々奮闘しています。春には1歳になる息子、捕まり立ちもし、行動範囲が広くなり、お友達に会うのも大好きな息子。子供の成長は私の想像よりもはるかに早いですが、私も母親としてより一層成長したいと思います。そのために今後もいろいろな場所に出向き、多くのママ友達と出会えるのを楽しみにしています。写真、つなっぺが楽しみの場になっています。愛息タクト君と。写真の説明、つなっぺのおもちゃで遊ぶタクト君と見守る風花さん。写真終わり。18ページ。ブックタイム、広報ライブラリー、2月、きさらぎ。芥川賞と直木賞が決定。第156回芥川賞には、山下澄人さんの新世界。直木賞には、恩田陸さんのミツバチと遠雷が受賞しました。芥川賞を受賞した山下澄人さんは、緑の猿で作家デビューし、野間文芸新人賞を受賞しました。これまでに、ギッチョン、砂漠ダンス、コルバトントリ、 が次々と芥川賞候補となり、4度目のノミネートで栄光をつかみました。また、直木賞を受賞した恩田陸さんは、6番目の左横で作家デビューし、その後の作品では、夜のピクニックが吉川英治文学新人賞、本屋大賞を受賞、ユージニアが日本推理作家協会賞、中庭の出来事が山本周五郎賞など、3年連続で受賞しています。これまでに、ユージニア、タンポポ雑誌、常夜物語、昨日の世界、夢違い、夜の底は柔らかな幻が直木賞候補となり、6度目のノミネートで受賞されました。このほか、芥川賞候補には、加藤秀幸さんのキャピタル、岸正彦さんのビニール傘、古川雅人さんのヌアンバナラン、宮内雄介さんのカブールの園、また、直木賞候補には、産方東さんの12人の死にたい子供たち、垣根涼介さんの室町無頼、菅忍さんのまた桜の国で、森見富彦さんの夜行が選ばれています。一般に芥川賞、直木賞と呼ばれていますが、正式名称は芥川龍之介賞、直木35賞と言います。芥川賞は新聞、雑誌、同人雑誌を含むに発表された純文学短編作品、また直木賞は新聞雑誌同人雑誌を含む単行本として発表された短編及び長編の大衆文芸作品の中から優れた作品に贈られます。古本市の開催について、図書室では3月1日水曜日から3月26日日曜日の間、書庫に入りきらなくなった本や長い間貸し出しがなかった本、古本市への寄贈本などを文化センター1階に展示し、無料で差し上げます。児童から大人まで楽しめる本がありますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝日、8時30分から17時。休館日、2月27日月曜日。3月27日、月曜日。今月の一冊、こわばり女子の体ほぐし大全、日比野沢子監修、PHP エディターズグループ。血液とリンパの流れを改善する習慣術や、こわばりをほぐすためのお助けストレッチを紹介します。自分のこわばりのタイプがわかるチェックリストも掲載。2月の新着図書、一部掲載。大人の本、クラウドガール、金原ひとみ著、朝日新聞出版。原南城、百田直樹著、文芸春秋。翼がなくても、中山七里著、双葉社。サーベル警視庁、紺野瓶著、角川春樹事務所。サンライズサンセット、山本一力著、双葉社。鬼殺し、ジョー、菅八尾民、著、白水社。子供の本、妖怪いじわるシャンプー、土屋藤尾作、PHP 研究所。トンネルを抜けると、片山健作、福音館書店。さてさて、今日のお話は、瀬田定治、祭話、福音館書店。妖怪捕物帳6、大崎定蔵作、岩崎書店。寿命図鑑、いろは出版、編著、いろは出版。ペンリレー、時空を超えて、和久井和夫さんから、関谷育子さん、赤沢。紹介する本、空海の風景、上下、司馬太郎著、中央公論社、出版社。平安時代初期に密教を独自に体系化し、真言宗の開祖となった空海を扱った作品である。現存する資料が乏しいとはいえ、かなりの文献、書籍に目を通し、そこから天才空海の人物像を浮かび上がらせようとした作者の手腕に敬服する。小説家ゆえの想像力と文章力で、空海のしたたかさ、ずるさも描いているので批判もある。奈良時代終わりから平安時代初期の空海を取り巻く世相がよくわかり、興味深い。空海は804年 遣唐使として長安に渡っている。遣唐使船は4隻の帆船に分乗し渡航した。当時の日本の遠洋航海術は幼稚であり命がけであった。空海は第二戦には最長が乗船していた。この時期二人は身近に顔を合わせる機会はなかったらしい。帰国後、折に触れ退治することになった最長とのやりとりも細かに書かれてあり、これも興味深い。当時長安は世界の都であった。この長安で真言密教第七世である慶可に出会う。慶可の門人は1000人と言われていた。慶可は空海の噂は聞いていたが、一目見ただけでこの若者に教えのすべてを譲ることができると判断し、密教世界の王位とも言うべき阿闍梨の位を授ける伝法勧請を空海に対して行ったのである。慶可が亡くなる4ヶ月前のことである。天才空海は運も持っていた。空海は真言密教第8世となって帰国するのである。その後、超人の仕業と言ってよいほどの偉業を成した。後継者実衛は空海の死期を表現して、巻月日滅す後年62、ああ悲しいかなと記した。空海入滅後1182年の時が流れた。余談ながら作者の本名は福田定一。ペンネームの由来は芝線に遥かに及ばざる日本のもの太郎から来ているそうだ。2月12日は司馬太郎が亡くなって21回目の菜の花期である。白髪の遺影に暖かな黄色の菜の花がよく似合う。次回は友人の半戸恒子さんを紹介します。19ページ津南の文芸短歌砂丘。パチパチと炎を上げて燃える火に薪ストーブのぬくもり感ず。パチパチと炎を上げて燃える火に薪ストーブのぬくもり感ず。山本浩一。雲の果て夕氷闇が追いかけて、いつしか暗く夜となりゆく。雲の果て夕氷闇が追いかけて、いつしか暗く夜となりゆく。津幡恵子。大きめの上着と帽子亡き父に似ている人にしばし突きゆく。大きめの上着と帽子亡き父に似ている人にしばし突きゆく。貝沢恵子。雪の夜の温泉の客は我一人、除雪に疲れし身をねぎらいぬ。雪の夜の温泉の客は我一人、除雪に疲れし身をねぎらいぬ。関谷育子。冬枯れの山をかすませしぐれ降る、またねどやがて雪の大湾。冬枯れの山をかすませしぐれ降る、またねどやがて雪の大湾。恩田久美子。シャワーのごと折りずる千羽注がるる、中を花嫁花婿歩む。退場。シャワーのごと折りずる千羽注がるる、中を花嫁花婿歩む。丸山直子。日和山に見下ろす湾のなぎて光、311の海と思えず。石巻市門脇町。日和山に見下ろす湾のなぎて光、311の海と思えず。小野寺常世。つかの間を雪降りやみて西空に、しばし燃えたる寒茜かな。つかの間を雪降りやみて西空に、しばし燃えたる寒茜かな。高橋春江。秋山のもみじの彩り思い馳せ、河岸段丘の移ろいを見る。秋山のもみじの彩り思い馳せ、河岸段丘の移ろいを見る。内山菊。整理するビデオの中に混じりたる、エデンの東残し奥なり。整理するビデオの中に混じりたる、エデンの東残し奥なり。尾身初恵。息子来る3日前より妻一人、駐車場を作る汗にじませて。息子来る3日前より妻一人、駐車場を作る汗にじませて。滝沢勝恵。朝ベッドで目覚めた時から今日もまた自分と戦う一日が始まる。朝ベッドで目覚めた時から今日もまた自分と戦う一日が始まる。風巻京子。松杉氏夜を雑穀びらにれば、積む雪かさに刺すのきしめり。 松杉氏弱を雑穀ビラにれば、
積む雪かさに刺すのきしめり。
鈴木彩子。黒雲の再び月を閉ざせれど、海に光の落ちて村立つ。十五夜。黒雲の再び月を閉ざせれど、海に光の落ちて村立つ。萩原光之。長生学園。どんど焼き無病息災祈りつつ、分け合いはむる黒焦げの餅。どんど焼き無病息災祈りつつ、分け合いはむる黒焦げの餅。柳沢千代。赤い実の南天白い雪かぶり、家族の幸を祈るごとくに。赤い実の南天白い雪かぶり、家族の幸を祈るごとくに。富澤君。横綱の名に恥じぬよう精進と、北条のべしにあも共感す。稀勢の里関。横綱の名に恥じぬよう精進と、北条のべしにあも共感す。島田正幸。個人。子も孫も遠くに住みて我一人、雪降る施設片隅に行く。子も孫も遠くに住みて我一人、雪降る施設片隅に行く。グループホームひまわり、清水貞子。俳句岩菅俳句会。1月。雪晴れやよちよち歩きすぐ抱っこ。雪晴れやよちよち歩きすぐ抱っこ。耐え。前後ろなさそでありそ冬帽子。前後ろなさそでありそ冬帽子。麗子。年賀状ヒマラヤを背に若者ら。年賀状ヒマラヤを背に若者ら。ちさ子。小正月洗濯機より波の音。小正月洗濯機より波の音。ふさよし。父の年小絵師今年の初日陰。父の年、小絵師今年の初日陰。吉次。白神のおとぎ話や雪心心。白神のおとぎ話や雪心心。当選。子に孫にひ孫そろって年の前。子に孫にひ孫そろって年の前。さだ。甘え癖つく風邪気味のこと猫と。甘え癖つく風邪気味のこと猫と。ちねお。冬ごもり、本積み重ね赤ワイン。冬ごもり、本積み重ね赤ワイン。三重。腰痛も忘れ、大雪かく明日。腰痛も忘れ、大雪かく明日。都州。雪かきをせねばと弟子が住みており。雪かきをせねばと弟子が住みており。都市子。隊員の針に満ち満つ、福寿草。隊員の針に満ち満つ福寿草、信夫。
20ページ、生き生き大好き津南町。3月1日から8日は、女性の健康週間、女性が輝き続けるために。近年、女性の生活は多様化し、社会や地域で活躍する場が増えています。その反面、心や体の健康をつい後回しにしがちです。この機会に女性の健康について考えてみませんか。女性の体とホルモンの関係。女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、思春期の初潮とともに分泌し始め、女性らしい体を作り、肌の張り、ツヤ、自律神経のバランスを保つなどの働きをします。分泌量は、20から30代で、ピークに達しますが、40から50代になると徐々に減少し、様々な不調の原因になると言われています。この不調を更年期症状と言います。更年期症状により、家事をするのが嫌になったり、ストレスを感じやすくなる方が多いようです。60歳を過ぎると、さらに女性ホルモンが減少し、骨が脆くなったり、血圧やコレステロール値が上昇して、生活習慣病のリスクが高まります。こうした女性特有の心身の不調を感じたときは、我慢せず休養をとり、症状が続く場合は医療機関に受診し、症状に合わせた治療をすることが大切です。図、 女性のライフサイクルとエストロゲン分泌量の変化。図の説明。女性のライフサイクルとエストロゲンの分泌量を曲線で表したイメージ図です。下の部分に、左から右に30歳から70歳まで、5歳刻みの年齢が書かれています。その上に、帯状にライフサイクルを3期に分けて表しています。30歳ぐらいから45歳ぐらいまでの性成熟期、45歳ぐらいから60歳ぐらいまでの更年期、60歳ぐらいからの老年期です。更年期には平均閉経年齢 50.5 歳の表示枠が矢印で結ばれています。また、ライフサイクルの上に、更年期の始めから老年期の後期にかけて、健康リスクと書かれた太い矢印表示があり、更年期の始めに低い、老年期の後期に高いの表示があります。エストロゲンの分泌量は、性成熟期ではやや減少していき、更年期は急激に減少、老年期は徐々に平らになっています。エストロゲンの分泌量を表す曲線には、45歳頃の位置に、女性ホルモン、エストロゲンは45歳頃から急激に減少と、更年期にあたる曲線部には、更年期症状、ホットフラッシュ、動悸、めまい、全身疲労感、耳鳴りなど、と、老年期にあたる部分には、生活習慣病、骨や関節が弱くなる。女性ホルモンが減ることで、骨が脆くなったり、血圧やコレステロール値が上昇すると書かれています。図、終わり。女性のがん検診を受けましょう。日本の子宮頸がんの4人に1人は20代であり、町の子宮頸がん検診においても、精密検査が必要な人の割合は、20代が最も高くなっています。また、町の乳がん検診では、過去5年間で8名の乳がん、疑いを含む、が発見されており、そのうち50代が7割を占めています。一人一人が、がん検診を受ける習慣を身につけ、何歳になっても元気に輝き続ける女性を目指しましょう。目指せチーム100万歩で、健康増進、絆の構築。健康増進、絆の構築。昨年の9月15日から11月15日のうち、連続する30日間で、家族や友人、職場の同僚など、3人から5人1組で、合計歩数100万歩を目指す、目指せチーム100万歩が実施され、70チーム、324人がエントリーしました。チームの構成割合は、家族で参加が3チーム、4%、友人・仲間が13チーム、19%、職場の同僚が54チーム、77%。このうち見事に100万歩を達成したチームは、70チーム中62チームで、達成率は 89% という結果になりました。合計歩数が一番多かったチームは、5人組、イサちゃんチームで、186万5818歩、また、個人で一番多く歩いた方は、驚愕の53万5475歩で、1日平均に換算すると、約、17,849歩にもなりました。アンケートで目標達成のために心がけたことをお聞きしたところ、早朝や夜間、休日のウォーキングを心がけた。買い物に出かけた時、エスカレーターは使わず意識して階段を利用した。家事など、立ち仕事をこまめにした、などの意見が聞かれました。また、取り組み後、身体や生活に変化があったかお尋ねしたところ、以前より身体が軽くなった。脚力がつき足の疲れが少なくなった。職場の同僚で取り組み、 仕事でもチームワークが良くなった、などの感想が聞かれました。町では健康増進事業の一環として、本年度も引き続き、目指せチーム100万歩事業を、春と秋2回実施します。まだ参加したことのない方も、ぜひ一度、ご家族やご友人、職場の同僚などでチームを作り、チャレンジしてみませんか。皆様の参加をお待ちしています。なお、本事業の実施にあっては、町内の事業所の皆様からも、数多くの景品をご提供いただいています。ご紹介いたします。景品提供事業所、継承略、純不動。津南町森林組合、ニューグリンピア津南。株式会社龍角母温泉、龍神の館。サンバード寿屋、有限会社松屋、津南観光物産館、株式会社大阪屋商店、有限会社津南印刷商事、JA 津南町、山源木工。なお、町では、景品等をご提供いただける事業所を募集しています。お申し出は、福祉保健課健康班、電話、765-3114 までお願いします。21ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。津南オールピープル NPO 法人タップ。春を呼ぶ第6回津南豪雪地面出し競争参加者募集。タップ恒例のイベントとなりました豪雪地面出し競争を今年も開催します。豪雪地津南ならではの雪の恵みを感じ、さらにグラウンドへ一足早い春を呼びましょう。地面出し競争の他に予選を行い、参加者も応援者もより楽しめる企画となっています。どなたでも参加できますので、気心の知れた仲間や職場でチームを結成し、雪との戦いに挑戦してみてください。日時、3月20日、春分の日。集合、9時30分から正午ごろ。会場、津南中学校グラウンド。なお、小雪により変更になる場合があります。対象、小学生以上のどなたでも。部門、丸1、一般の部。中学生以上。丸二、ファミリーの部、小学生2名を含む。表彰、各部門1位から3位まで表彰。参加費、1チーム3000円。お申し込み、3月9日木曜日までに、タップ事務局へ電話またはファックスでお申し込みください。その他、参加者はレクレーション保険に加入します。申し合わせ事項などは申し込み時にお知らせします。お申し込み、お問い合わせ。タップ事務局。電話 765-5776。写真。前年は小雪のため特別ルールでした。写真の説明。男性がスコップで雪を掘り上げている様子です。写真終わり。クアハウス津南節分豆まきを開催しました。写真、鬼は外福は内、盛り上がりました。写真の説明、屋内で豆まきをしている様子です。写真終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。 津南石造物散歩237。つまり石仏の会、分析桑原和井。十二社の祭神は大山積の御事。中魚沼支部神社名館によりますと、津南町には大山積の御事を祭神とする神社が26社あります。泊丸地区に3社、島田、樽田、辰野口下社、 上郷地区に旧社、菅沼、保木沢、上ヶ陽、桃の木、井出浦、迷子、灰ざめ。旧社の中に2社は神社の敷地は保存されていますが、社殿はありません。足ヶ崎地区に4社、小下がり、石坂、そり、城原。秋成地区に5社、太田神殿、御霊、上決闘、前倉、下決闘。中深見地区に2社、道平、田代。下船渡地区に3社、宇の木、駒ヶ入り、法の木坂とあります。上郷地区の上足抱きと下足抱きの神社の祭神は、早松美の御事です。日本各地の大山を管理する山の神の総本家の当主の地位にある大山津美の御事について、古事記日本書紀を柱に神の姿を追いかけてみます。大山津美の御事は、イザナギの御事とイザナミの御事の神産みの時に生まれた山の神です。古事記の神産みの段では大山津美の神とあります。早須佐能の御事が出雲の国日の川上にある土地で出会った老父母が大山津美の神の子供である足名槌、手名槌です。この花の咲夜姫の御事も岩永姫の御事も大山津美の神の子供です。天孫降臨の後、二にぎの御事がかささで出会った美人がこの花の咲夜姫の御事です。二にぎの御事が大山津美の神にこの花の咲夜姫の御事との結婚を申し入れますと、大山津美の神は喜んで姉の石長姫の御事と共に報じます。二にぎの御事は姉がとても醜かったので返してしまいます。大山津美の神は、巫女の命は雨こぼれり、風吹けども常なるごと岩のごとく、常に不動に座しませ。また、この花の咲夜姫の御事を使わしてば、この花の咲夜がごとく、栄え座せと更新式と、天孫の永遠不動の流昇を記念したものであったことを述べ、石長姫の御事を返したことにより、スメラ御事たちの恩義の地、長く増しまざるなり、と寿命に限りあることのゆえんが語られています。大山津美の御事の信仰は、山を守護する神徳が大きいことから、古くから山岳修験の信仰が厚く、全国に分霊が勘定されています。大山津美の御事は、佐渡の金銀山の守護神でもあります。天武天皇朝673から686年の頃は、山林農産の守護神であり、五国豊穣の神としても信仰を深めました。22ページ、農業委員会の窓。津南町農業委員、農地利用最適化推進委員募集。農業委員の選任方法の変更に加えて、新たに農地利用最適化推進委員が新設されました。津南町では、平成29年7月29日に新たな体制となります。農業委員もこれまでの選挙から町長による選任に変更になったことで、農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します。募集期間、平成29年2月22日水曜日から、平成29年3月23日木曜日必着。募集人数、農業委員18人、農地利用最適化推進委員6人、担当区域、6区域ごとに募集。任期、平成29年7月29日から、平成32年7月28日。募集方法、推薦と自らの応募の2種類の方法があります。応募方法の詳細については、募集要項をご覧ください。募集要項は、 募集期間中、津南町農業委員会事務局で配布しています。津南町ホームページでもダウンロードできます。お問い合わせ、津南町農業委員会事務局、電話 025-765-5583。 農地利用最適化推進委員とは、平成28年4月1日から農業委員会制度が変わり、農業委員会の業務がこれまでの農地転用等の法令に基づく許可業務に加えて、新たに農地等利用の最適化の推進が重点化されました。この改正により、農業委員とともにこれらの活動を推進していく委員を設けることになりました。津南町では18名の農業委員に加え、6名の推進委員によりこれらの活動を推進していきます。図の説明。農地等利用最適化推進委員の業務を表した図です。正三角形の3つの頂点の位置にグレーの塗りつぶし円があり、その中に白抜き文字で業務が書かれています。上の円の中には、担い手への農地等利用の集積・集約化と書かれています。左下の円には、新規参入の促進。右下の円には、遊休農地の発生防止・解消と書かれています。三つの円はそれぞれ、グレーの線で結ばれています。図、終わり。23ページ、アドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、三浦富江、赤沢。大根おろしで元気をチャージ。暦の上では、雨水になりました。雨水は、空から降るものが、雪から雨に変わる時期とされていますが、津南ではまだまだ真っ白な世界。でも確実に春に向かっています。今年初めてのアドアド通信は、三寒四温でもある不安定なこの時期を栄養たっぷりで雪解け水に似ている大根おろしで元気をチャージしませんか?をお伝えしたいと思います。中、三寒四温。三寒四温とは、寒い日が3日ほど続くと、その後4日ぐらいは暖かいということ。これを繰り返しながら、だんだん暖かくなり、春へと向かう。もともと中国北部や朝鮮半島の冬の気候を表す言葉で、後に日本に伝わった。中、終わり。昔から、大根おろしには医者いらずという言葉があるように、大根おろしには、消化を助ける、食欲増進、免疫力アップ、殺菌・抗菌作用などの食中毒予防、血液サラサラなどの効能があります。このような優れた効能がある大根おろしですが、すりおろしてから時間が経つにつれ、効能がどんどん減少していきますので、食べる直前にすりおろすのが効果的。大量に食べられて簡単で美味しい、大根おろし鍋。材料4人分。大根1本。豚バラ肉400グラム。長ネギ4本の3つ。丸1。豚バラは食べやすい大きさ。長ネギは斜めスライスに切ります。丸2。鍋にスライスした長ネギを敷き詰めます。丸3。その上に豚肉を乗せて、だし汁で煮ます。丸4。煮ている間に大根をすり始めます。豚肉に火が通ったら、大根おろしを乗せ、出来上がりです。ポイント。大根おろしの汁も捨てずに鍋に入れてください。豚肉をサバの缶詰、味噌、水煮に変えてアレンジもおすすめです。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー31。 尾瀬の滝、小赤沢集落から続く苗場山登山道1号目沿いに諏訪神社があります。そこから30メートルほど歩くと尾瀬の滝があります。この滝は約15メートルの落差があり、滝壺の近くまで降りることができる美しい滝です。風向きによって水飛沫が飛んできて、夏など心地よい場所です。この滝がかかる地層は血統層と呼ばれる苗場山麓で一番古い地層です。その中の玄武岩の水冷破砕溶岩、ハイアロクラスタイトと呼ばれる硬い岩石が滝を形成しています。中、水冷破砕溶岩、ハイアロクラスタイト、マグマが水に急冷されてできた細かい砕泉粒子を主体とする岩石。もともとは玄武岩の枕状溶岩の周辺にできたものを指していましたが、近年では玄武岩に限らずに水冷破砕でできた岩石をハイアロクラスタイトと呼ぶこともあります。中、終わり。大赤沢にある蛇淵の滝も同じ岩石で作られています。写真。写真の説明。縦長の尾瀬の滝の写真の左側に、上郷小学校1年高波若葉さんと焼沢光栄さんが正面を向いて左手を斜め上に伸ばしている写真が組み合わされています。若葉さんには吹き出しで、冬は行くのが難しいですが、春になったらぜひ行ってみてね、気持ちいいよと書かれています。写真、終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。
24ページナジョモン通信第7回マイコレクション展、会期2月4日土曜日から3月4日土曜日、入場料無料。大相撲力士の浴衣切れ、箸置き、ライター、ドラえもんストラップ、懐かしのポスターなど、様々なジャンルのコレクションが集まり、子供から大人まで楽しめる展示会です。写真、マイコレクション展の様子。写真の説明、展示会場の写真です。棚の中、壁にたくさんのコレクションが飾られています。写真終わり。四月ののリングアクセサリー体験。日時3月20日月曜日、13時30分から14時30分。体験料600円。対象、小学校中学年以上。縄文時代から四月のは、人々の生活に関わってきました。輪切りにした四月のを磨いて、アクセサリーを作ります。写真、四月ののリングアクセサリー。写真の説明、輪っかになった四角のに、紐がしっかりと結わえつけられています。写真終わり。苗場山麓ジオパークガイド認定検定初級。日時、3月25日土曜日、13時30分から14時30分。会場ナジョモン、検定料無料。申し込み締め切り、3月10日金曜日。苗場山麓ジオパークガイドとして活躍したい方なら、どなたでも受けられます。お問い合わせ先、苗場山麓ジオパーク振興協議会事務局、電話 765-1600。 写真、苗場山麓の素晴らしさを伝えよう。写真の説明、石落としの前で6、7人の人がガイドの説明を聞いています。写真終わり。今日、ナジョモンで3月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3月5日日曜日、9時から11時、スノーシュー、宇野木集落の森を散策、 要予約300円、低学年から。12日日曜日、13時30分から15時30分。琥珀の勾玉作り、1000円、高学年から。18日土曜日、10時から15時30分。本格安銀紙、1日体験、1500円、中学年から。19日日曜日、9時から15時。カムシカウォッチング、秋山号、要予約、800円、中学年から。20日月曜日、13時30分から14時30分。死活のリングアクセサリー、600円、中学年から。25日土曜日、10時から12時。春木山、要予約、300円、高学年から。19時から21時。星空観察会、300円、低学年から。26日日曜日、10時から12時。宝貝のアクセサリー、500円、中学年から。表終わり。救募。津南町観光協会職員募集。職種、一般事務、観光案内、庶務、経理など、1名。待遇、異彩面談。申し込み方法、ハローワーク十日町の紹介状、履歴書、職務経歴書を郵送または持参ください。後日、面接日を連絡します。申し込み締め切り、3月3日金曜日。お問い合わせ、津南町観光協会、電話 025-765-5585、担当石沢。戸籍の窓。おめでとうございます、出産。関谷優と赤沢、ひろゆきさん、ともこさん。桑原ゆり、十二の木、淳さん、李、シャオジュさん。大平文香、割野、正也さん、美奈子さん。山田東花、亀岡、伊沢さん、昭恵さん。樋口優和、正面、哲也さん、恵美子さん。高橋千恵、辰の口、正人さん、夏美さん。お悔やみ申し上げます。死亡、藤野木美沙夫さん、94歳大場。滝沢金俊さん、84歳大割の。桑原健さん、91歳そり口。藤野木健さん、101歳堂平。大平麻さん、98歳割の。中沢博恵さん、95歳腰出。江村幸男さん、89歳、牧下。小野沢帝さん、61歳、宇野木。山田義明さん、89歳、所平。滝沢ふささん、88歳、赤沢。石沢国一さん、92歳、越して。滝沢球児さん、86歳、八千。宮沢茂さん、87歳、宇野木。大滝久井さん、82歳、大割野。桑原志乃さん、87歳、船山。関谷茂さん、85歳、慶福園。高橋照夫さん、68歳、12の木。福原澄さん、87歳、泊まる。津端長吉さん、81歳、大割野。王鵬編集室、例年よりは少ないものの、久しぶりの雪の壁に、なんだかほっとした気持ちになります。というのは、雪下人参を掘る体験ツアーや、雪のおかげをテーマにした写真募集、雪にまつわる小冊子などなど、雪を当てにしたプロジェクトが進んでいるからです。皆さんも、雪があるからできないではなく、雪があるからできること、考えてみませんか？小島雄介。津南町の人口、2月1日現在、括弧内は前月比。人口1055、括弧マイナス4。男4896、括弧マイナス4。女5159、括弧0。世帯数3562、括弧マイナス2。転入10、 転出9、出生9、死亡14、婚姻0。発行津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585。電話025-765-3111代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.tow.tosunan.niigata.jp/。電子メール info@tow.tosunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2月20日号を終わります。